目に見えるものは永遠的なものであるといい、すべての人はその見えるものにすがりつくようになったのです。しかし後に反キリストは見えないものを汚し、そして罵るようになるのです。主なる神の栄光を汚すことは、主なる神を意識的に罵ることになるのです。人間は神のようになろうとしますが、神は神でありますから、人間は神のようにはなれないのです。ドイツの哲学者であるフリードリヒ・ニーチェはかつて、もし神がいるならば私は神になると言ったのです。人は生けるまことの神に対して何事もなし得ないので、神はいないと簡単に言うのです。ののしりには三つのののしりがあるのです。一番目に、ののしりは神に向けられ、二番目に、ののしりは幕屋に向けられ、すなわち神の住みかに向けられ、三番目に、ののしりは手にいる人々、特に引き上げられた幕の教会に向けられているのです。主なる神が否定され、見えない世界が単なる幻であると言われているようになるのです。なおも見えない世界を確信している人々は反キリストによって滅ぼされます。人間はこの世にのみ存在すると言われるようになります。見えない世界は存在しないと言われるのです。全知全能の神も幻であると言われるようになります。9番目の特徴は、生徒たちに反キリストが戦いを対処するということです。7節をダニエル書の7章21節と比較することができます。ちょっと読み出します。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝ったとあります。ダニエル書に送る生徒たちはイスラエルの残りの者たちでありますが、黙示録においても生徒たちは同じくイスラエルの残りの者たちと呼ばれています。小さな角の支配の期間も黙示録の獣の支配の期間と同じように3年半です。さらにもう一つの共通している点は、角も獣も共に神を罵るということであります。ダニエル書7章25節に、彼は糸高く肩に逆らう言葉を吐き、糸高く肩の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時のと半時の間、彼の手に委ねられるとあります。反キリストは生徒たちに打ち勝つ力を神から与えられます。反キリストは生徒たちに打ち勝つ力を獣から与えられるものであり、この獣は生徒たちに打ち勝って、生徒たちが国家の裏切り者であり宗教の敵であると というのです。そしてハンクリストの勝利が神の裁きであるというんです。けどもこの勝利はただ表面的なものであり、内面的にはハンクリストは聖徒に対して何事もなし得ないのです。主を信ずるユダヤ人たちは権利を持たず、祖国を失うものとなります。そして彼らの財産も奪い取られます。それはあたこまハンクリストがあらゆるところにおいて勝利者となるかのように思われます。しかし主一緒に出てくる二人の証人はハンクリストにとって不安の根源となります。この二人の証人は神の生きておられることを思い出させるよりどころとなります。主なる神はこの二人の証人の上に手を置いて二人を守り、悪魔はこの二人の証人に対して何事もなし得ないのです。この大いなる苦難の時に主を信ずるユダヤ人たちは絶え間なく主を叫び求めるようになります。ルカ伝18章一節から八節までお読みいたしたいと思います。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いで私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神が速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと書いてあります。この一節から八節までの例え話は、おわれの時代に起こるイスラエル人に対して励ましとして語られた御言葉です。この例え話のおわれにイエス様はこのような忍耐と信仰とが地上で見られるだろうかと語っているのです。詩編79編の御言葉も常駐されるのでありましょう。一節、神よ、国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃棄落としました。五節、主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。九節、私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。十三節、そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である 私たちは常しえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょうとあります。主なる神に属するユダヤ人たちが苦難の時に火の炉に投げ込まれる時に、信仰のない人々は喜ぶのです。詩編十篇の四節に、悪者は傲慢の顔に表して神を尋ね求めない、その思いは神はいないの一言に尽きる。注意説、彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだと書いてあります。ハンクリストは生徒たちをどのような目にも合わせることはできますが、ただ彼らをイエス様より引き離すことはできません。ローマ書8章37節に、私たちは私たちを愛してくださった方、私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとあります。すなわち生徒たちは殺されてもその死を克服することができます。それは生徒たちの力によるのではなくして、パウロの言う神の愛であり、ヨハネの言うイエス・キリストの血であります。黙示録十二章十一節に、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った、彼らは死に至るまでも命をしまわなかったとあります。ハン・キリストは羊の皮をかぶっていても獣です。そして野鳥のごとくに憐れみを持たないものです。ハン・キリストはその支配の初めにはイスラエルの民と契約を結ぶのです。しかしイスラエルが彼を拝もうとしない時に、ハン・キリストはその契約を破るのです。二人の証人と忠実なイスラエルの民とはハン・キリストに立ち向かうのです。二人の証人が引き上げられた後で多くの殉教者が出るのです。誰もハン・キリストに従わない者は大きな苦しみを受けるのです。最後に10番目の特徴は、主なる神がハン・キリストに全世界の支配権と全世界の礼拝とを許すことです。すべての国民は一つにせられて神に逆らうのです。すべての国民が礼拝を強制されるのです。多くの人々が今までに世界支配を望んできたのですが、今までにそれを達成した人は誰もいなかったんです。ハン・キリストが初めて世界支配を確立し、そしていわゆる世界平和を実現されるのです。今や戦いはやみ、敵対するものも起こらず、世界に平和が訪れるのです。休暇は増え、旅行の機会も増え、楽しみが増えるのです。人間の住宅問題も食料問題もすべて解決の方向に向かうかのように思われます。両親、親への愛とか結婚の相手への真摯さとか、それらのものはいわゆる 自由と愛とによって